ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で まちづくりを学ぶメンバーが大谷大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学の2回生坂本美由紀と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。私事なんですけど、
はいはい、どうぞ。
先日ですね、青春18切符で5日間の旅をしてきまして、うんうん、神奈川行って、長野行って、福井行って、石川行って帰ってきました。
行き過ぎじゃない？
めちゃめちゃ
もうちょっとゆっくり旅したらいいのに。
いや、だいぶ弾丸でしたね。すごい眠かったし、始発で頑張って電車に揺られながら、
まあ、ほとんどね移動の時間だと思うんですけど、なんか印象に残ってる場所とかありますか？
すっごい無難なんですけど、うん、江ノ島一番良かったですね。
何が良かった？
なんか江ノ島のなんか高台みたいなとこで、うん、ビールと刺身とか食べて、うん、風に吹かれながらもう、うん、最高の休日を過ごさせていただきましたね。
すが、青春18切符だけにちょっと青春な感じですね。
そうですね。
その他はなんかここ面白いよってとこありました？
でも、長野県の松本市行って、うんうん、松本市美術館の草間弥生さんのなんか作品がめちゃめちゃ面白かったですね。なんか色が奇抜だし、うんうん、なんか精神病を患ってるんですよ、草間さん自身が、うんうん、だからすごい、うん、普通の人じゃ描けないようななんか絵のタッチっていうのがすごい刺激的で面白かったですね、
うんうん、なるほど、まあ、そういうちょっとね、はい、自然も満喫しながら、アートも満喫しながらっていうのね、
はい、
いいですね。
楽しかったです、
まあ、今日は8月の29日ということでね、
はい、
ちっちゃい子供さんはねもう夏休み終わりだっていう感じなんですけども、うんうん、外学生はねまだ3週間ぐらいありますので、うん、またねこう夏休み後半もいろいろ面白いことやりたいですね。
そうですね、はい、私はまだ帰省してないんで、帰省して楽しいことやりたいと思います。
いいな、帰省先がなんかね遠いとかいいですよね。
そうですね、う
ん、北海道だもんね。
そうです、
うん、暑い京都脱出してぜひおいしいものを
食べたいと思います。羨ましい。
はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。
はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806。 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。宇多田ヒカルでトラベリング。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の坂本美由紀と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回は8月最後の放送ということで、夏休み中さまざまな活動に参加している大谷大学の学生お二人をゲストにお迎えしております。大谷大学文学科社会学科3回生の井村光さんと教育心理学科の4回生赤澤正成さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。ですね、先に井村さんに質問なんですけども、
はい、
この夏にどんな活動なさいましたか？
はい、僕は大谷大学で、社会学科の中でも地域政策学コースというコースに行っているんですけども、
はい、
まあ、2回生からコース分けが始まって、そこから 京都の北区の山奥にある中川学区というところによく遊びに行ったり調査をしに行ったりしてるんですけども、
はい、
中川学区は3つの集落に分けられてて、1回生の時に1つ目の中川というところに真由美というところに行って、2回生の時に杉坂という場所に行って、3回生は最後の3つ目の中川という集落に行っていて、で調査だったりをすべて終えて、で僕たちはそこにいるおじいちゃんおばあちゃんたちの、サロンだったり、雰囲気を一緒に感じるためにいろいろお話をしたりするんですけど、それを目的にやっている班で、そのサロンを企画段階から入って、どんなことをしよう、おじいちゃんおばあちゃんたちとどんなお話ししようとか、どんなものづくりをしようみたいな班にいて、僕たちはこの夏はそのサロンにすごい力を入れていました。
ちなみにサロンって何ですかね。
サロンはなんて言うんだろう、おじいちゃんおばあちゃんたちは基本山の中にちょっとこもっちゃってるんで、外に出歩くこともなくて、ちょっと体を壊しちゃったり、あとは集落自体があんまり人がいないので、コミュニケーションがすごい減っちゃったりするので、ちょっとみんなで顔合わせして、いろんなゲームだったりものづくりだったりお茶会みたいなのを開いて、みんな元気だよみたいなことを話し合ったりするっていう会なんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
実際にこうなんていうんですね、この夏のイベントと今サロンというか、夏らしいことみたいなのね、どんなことされたかなっていうのを教えてもらいたいんですけども、
前期分です。4月から7月までで、僕たちはサロンは2回やったんですけども、1回目は春ぐらいで写真立て作り、オリジナルの写真立て作りをしまして、写真立てにいろんな、ちっちゃかったり大きかったりする、いろんなサイズのタイルをみんなで一つずつ貼ったりして、いろんなデザインを作って、それをみんなで持って帰ってもらうっていう車輪サロンをしてて、それは初っ端だったんで、とりあえずものづくりをしたいっていうのがあったんですけど、7月にあった夏らしいサロンっていうのを企画して、それがみんなでスイカ割り大会をしようっていうので、ちょっと真由美っていう場所でやったんですけど、場所スペースをお借りして、でそこでちっちゃめのスイカを買ってきて、おじいちゃんおばあちゃんもできるようにちょっと叩きやすそうな棒をちょっと先生からお借りして、でそれでみんなで順に一周回して、こうパンパンパンって叩いていって、最後割れたスイカをみんなで食べるっていう、サロンの時間帯も3時とか前後するので、おやつっていう感覚でお菓子とお茶も買ってきて、そこでみんなで共同して叩いて割ったスイカをみんなで食べるっていうサロンをしました。
なんかスイカ割りっていうと海で子供がやってるみたいなイメージしたけど、大きくなってからね、あんまりやらなくなったから、すごいちょっと新鮮な感じですよね。
そうですね、僕もやるの久しぶりだったので、すごいテンション上がっちゃって、でも10人ぐらい来てくれて、で学生も5、6人先生も合わせて、一周しないと割れなくて結構苦戦したんですけど、最後はもうスイカ美味しかったです。
簡単に言われない方がね、なんかちょっと盛り上がるね。
あーですね、右左とか言ってたよ ね。
もうおじいちゃんおばあちゃんもこう目隠しした状態で、もうみんなで声出して、いや右右左左
楽しそう、すごい。ちなみにその活動に参加したきっかけって何ですか。
大谷大学入るきっかけもそうだったんですけど、ちょっと街中にあるそのバリアフリーだったりっていうので、おじいちゃんおばあちゃんたちのためにある手すりだったりとか、目の不自由な方が歩く点字ブロックだったりとかが、あんまりその当事者の人たち、その使う人たちにちゃんと聞いたり、ちゃんと直接聞いて、こういうところにあってほしいなっていうものを聞かずして、やっぱり作られてるものが多くて、あんまり街中にあるものがちゃんと機能していないなっていうのを高校生の時に感じたので、それを作る側もしたかったんですけど、とりあえず欠けてるのはそのおじいちゃんおばあちゃんだったり障害者の方にちゃんと聞けていないっていうのがすごい重要だと思ったので、ただ僕は直接聞きに行って、お話聞いて、関係づくりをしてっていうところに重視をしたいなと思って、この地域政策学コースっていうのに入ったんですけど、やったらちょっと楽しくなってきちゃって、今やもうサロンをしてしまうっていうことなんですけど、ちょっとずれてるんですけど、今も今の活動がすごい楽しいので。
ちなみにこれからの展望とかってありますか。
展望は、まあ、ちょっと深いことは考えれてなくて、うんうん、まあ、とりあえずその中川学区っていうところに1回生の時に入って、うん、で集落3つあるから3つの聞き取り調査だったりいろんな人との触れ合いはしたいなと思って、まあ、一応回ることは回ったんですね、一軒一軒、うん、まあ、僕だけじゃないんですけどゼミでやってるので、うんうん、クラスでやってるので、うんうん、一応僕だけじゃないんですけど一応一軒一軒回ってお話を聞いたりっていうことはしたんですけど、うん、だから僕がまだあこの人まだちゃんとお話できてないなみたいな人たちはたくさんいるので、あとこの半年と1年間はかけていろんな方とお話はしたいなと思ってます。
ではでは続いて僕と名前が同じ赤澤君、はい、ちょっとややこしいんですけども、
そうですね、僕はこの夏、この夏というかまあ今年ずっとなんですけど、あの中京区の方で、うんうん、あの一人親家庭の子供たちの夕方の居場所づくりボランティアっていうのをやってまして、うんうん、あのやっぱり一人親の家庭の子っていうのはあのどうしても親の帰りが遅くなったりとかするので、うんうん、あのまあ、毎日ではないんですけど、うん、週に何回か、うん、あの学校終わって児童館が終わってから、うんうん、あの一緒に宿題を見てあげたり、うん、一緒にご飯を食べたりでお風呂に入って、うん、それから遊んでっていう活動を子供たちとしていたり、あと他にはあのまた、児童館の方で、うん、あの中高生対象 の、うんうん、あのボランティアという形で、うん、まあ、月1回なんですけど、あの児童館の場所で、うん、あのイベントという形で、あの水鉄砲で掛け合いをしたり、うん、あのパンケーキを一緒に作って食べたり、うん、この前ですとあのお化け屋敷を、児童館のお祭りがあったのでその時に中高生たちとお化け屋敷を作って、うん、あの一緒に活動したとかっていうのがありますね。
うん、夏休みだとね学校も休みだから、
はい、
ね、こう一緒に過ごす時間というかね、まあ、家にこうお父さんとかお母さんとかねこう仕事出られてると本当にこうずっと毎日何しようかなっていう感じですよね。
そうですね、うん、やっぱりまだなんか部活ばっかりだったなんか退屈だなっていう子たちとかが遊びに来てくれて、うん、まあ、いろんな話をしたり学校の話もしたり学校以外の話もしたりっていうので、うんうん、結構割と近い距離で子どもたちの意見とかっていうの考えとかっていうのを聞けるので、うん、すごいいい経験にはなってますね。
うんうん、夕方までだとねなんか児童館の活動って割とね、はい、あの結構ね自分も参加したよっていう人も多いかもしれないですけど、はい、そう夕方とか夜もこう一緒に何かする活動があるっていうのは珍しいですよね。
そうですね、うん、
ちなみにこの活動に参加したきっかけは何ですか？
まあ、大学の先輩から誘われて、うんうん、ちょっと僕は今、教育の勉強をしているので初等教育、まあ、幼稚園だったり小学校だったりなんですけど、うんうんうん、やっぱり子どもたちの姿っていうのは学校の姿もあるんですけど、うん、学校以外の姿っていうのももちろん違う姿があるんで、うんうん、僕もそうだったんですけど、あの学校と家帰った時の友達と遊んでる時の自分のキャラというか姿が全然違うかったんでやっぱり子供たちのことを考えるのであれば、うん、まあ、そういう違うところも見て、うん、どんな子がいるのかなっていうのをちょっと見たかったっていうのもあったので、そういうのがきっかけで始めました。
なるほど。
実際にやってみてこう活動する前と活動した後でなんかイメージ通りだなっていう部分とかちょっとなんか、あ、そういうこともあんだなっていう部分とか発見なんかもありました？
結構意外と帰宅部の子が多いのかなと思ったんですけど、うんうん、その地域の児童館っていうののつながりがやっぱり確認できたのかなっていうのがあって、うん、部活動終わってもやっぱり児童館が楽しい、うん、昔来ていたから中学になって部活始めたけど、うん、来たよっていう子もいたので、うん、やっぱり児童館っていう場所が割と地域の中心になっているのかなって、子どもたちの中心になっているのかなっていうのが印象にありましたね。
なるほど。時間が押しちゃってですいません。それではここで1曲です。3代目 JSOUL BROTHERS で銀河鉄道39。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学の2回生坂本美由紀と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も大谷大学文学部社会学科3回生の井村光さんと 教育心理学科の4回生の赤澤正成さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
で、引き続き井村さんから質問をお願いしたいんですけど、この他に今前半でお伺いした活動の他にどんな活動とかありますか？
はい、前半では、今僕が行ってる地域政策学コースのゼミクラスで活動をやっていることを話したんですけど、うん、まあ、そこと、まあ、ちょっと話は似てるんですけど、まあ、そのゼミ そのクラスの授業みたいな感じで行ってることは多いんですけど、まあ、他にもあっちの現地の中川の現地の方のためにちょっと掃除のお手伝いとか、うん、まあ、ボランティアに近いことなんですけど、うん、お手伝いだったりそこのお祭りだったり行事に参加するっていうことが多くて、
うん、
去年で言うと、真由美、さっきの中川学区の真由美というところであった地蔵盆に参加したり、中川学区の杉坂という集落の、東風神社という神社があるんですけど、そこのお祭りに参加したり、でそこで僕たちはそのおぜんざいを振る舞っておじいちゃんおばあちゃんたちに振る舞ったりするっていう、そういうのが授業とは別でそういう行事に参加したりすることも多かったです。で今年で言うと、まあ、今年だけに限らないんですけど、うん、まあ、年を越してからすぐとつい最近1週間前ぐらいなんですけど、
うんうん、
まあ、あっちの現地にある山奥なんですけど、うんうん、デイケアサービスセンターだったり老人ホームみたいなのがちょこちょこあるんですけど、うんうん、多くはないんですけどちょこちょこあって、そこに僕はちょっと昔から津軽三味線という日本の伝統楽器をちょっとやっていて、うんうん、それで現地の方がそれを聞きたいということを言ってくださったので、まあ、それを持って現地まで行ってでセンターで三味線を弾くっていうことを僕はちょこちょこやってます。
マイ三味線があるの？
マイ三味線があります。
かっこいい。
ちょっともうその先生経由だったりその現地の方に言われることが多くなったので、うん、もう最近は大学に置いてます、
うん、いつでも持っていけるように、
いつでも持っていけるように、で、あの僕の先生がいるんですけど、先生のもう教授の部屋に置かせてもらって、うん、もう何かあったらすぐ行けるようにしてます。
なかなか渋い学生ですよね。
いないですね。
まあ実際にねこう掃除されたりとかね、あのそういったお祭り参加したりとかってあるんですけど、はい、うんうん、あのまあ、それまでねずっとこう学生との、ね、関わりが少なかった地域だと思うんですが、うん、学生の皆さんがこう参加することで何か変わったなっていう声とかあります？
まあ、学生かどうかわからないんですけど、うんうん、まあ、単純に、まあ、顔と名前さえ覚えてもらえれば仲良くできるのはちょっと一理あるなと思ってて、うんうん、まあ、僕が最初行った時、うん、もう2年前なんですけど、行った時はもう全然行って、うん、もう一回ちょっと自己紹介、軽い自己紹介しないとあ大谷のねって言ってもらえなかったんですけど、うんうん、もう最近はその三味線だったり、うんうん、そのよくもううろうろさせてもらってて、週に1回は絶対行かせてもらってたので、そのおかげもあってもう顔と名前を覚えていただいてっていうのがあって、初めてやっぱ人間関係ができるんですよね。なんでやっとむしろ今スタートライン立ったかなぐらいで、まあこれからちょっといろんなそのこっちが頼んだこともやってくれるし、あっちのやってほしい学生にやってほしいことあったりもこっちでやっていけたらなっていうふうに思ってますね。
だんだんねお互いの遠慮もなん
か、ね、ちょ
っとずつ溶けてきてね。
もっと春は、僕たちは行ってばっかりだったんですけど、うんうん、春にはもうマイクロバスだったり2、3台でちょっと大谷大学に遊びに来てくれて、うん、もう現地のおじいちゃんおばあちゃんたちが、うん、で僕たちのクラスだったり、まあ、社会学科のちょっと学生が一緒に連れて歩いてちょっと植物園をうろうろ散歩してお昼ご飯食べるみたいな、うん、ちょっと行事もあったりして、でそれきっかけで結構仲良くなれたりすることもあったので、やっぱり学生でできることは一緒にいてあげることかなと思うので、うん、それを中心に頑張ってます。
なかなか時間かかりますよね。なんか
かかりますね。
あんまりよく聞こえないかもしれないけど、すごい大変な活動だなって思います、はい、面白そうだけど、
うん、
ちなみになんか今までの活動とかで印象に残ってるものはありますか？
印象に残ってることはちょっとさっきも話した去年行ったその真由美の地蔵盆なんですけど、数珠回しっていうものがその真由美の地区にはあって、うん、まあ、大きい、もう本当にどれぐらいだろう、大きいテーブルぐらいのもうなんか数珠をこうみんなで円になって数珠を持ってこう回していくんですね、
うん、
で回していってお経が終わるまでずっと回し続けるっていう、まあ、数珠回しっていう行事が多分他の地域にあるところにあるんですけど、まあ、それが あの普通にゆっくり術を回すんじゃなくて、もうなんか真弓の人たちはすごい早いんですよ。ビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュンってもうお経鳴ってる、まあ、お経が結構スラスラ長い長くて早いリズムなんですけど、もうそれに合わせてギュンギュンギュンギュン回していくので、まあ学生はもう初めて地蔵坊に来た人たちだったりいるんで、それもえこんな早いのみたいな、こんなもんなのみたいな、追いつけない人たちもいるんで、それが結構印象的でしたね。
なるほどなるほど。
なんか想像するだけで面白いですね。なんか、うんうん、じゃ次に赤澤さんの今後の、はい、この他に前半トークでお話しいただいた活動以外の活動お願いします、
はいはい。ちょっとまたあの前半に話した中京区の一人親家庭の子どもたちのちょっと被るんですけど、はい、まあ、その子たちも含めて他の子たちもあの呼んで、そのセンターを使って普段行ってるセンターを使って流しそうめんであったり、ちょっと場所を離れて一緒に祇園祭りに行ったり、科学館、京都の科学館に遊びに行ったりとかっていうので、うんうん、その地域その場所っていうだけじゃなくて、他のところに出向いて、
うんうん、
一緒にいろんなものを見て感じてどんなだったかなって話するっていうのもやってますね。
その子供ってどれくらいの年齢なんですか？
はい、もう小学校1年生もいれば小学校6年生までの子たちが
いる。あんま限られてない感じですか？
あ、そうですね。
じゃあいろんな世代でもなんかいけそうな感じですかね。
そうですね
すいません。
あとやっぱり1年生と6年生って全然考え方も違いますし、うんうん、学校で今流行ってることとかも全然違うんで、
うんうんうん、
やっぱり初め仲が あんまり話が合わなくて、うん、仲悪くなるのかなって思ってたんですけど、
うんうん、
意外とそんなこともなくて、うん、上の子が下の子を見て、
うんうん
っていうことがあったので、やっぱり子どもたちは子どもたちなりの関係を築いてコミュニケーションしてるんだなっていうのを感じましたね。
いろいろなこと学べそうですね、
はい。
ちなみに今後どんな活動参加してみたいですか？
あ、そうですね、やっぱりまだ教育のことを勉強してるんですけど、うん、まだまだ勉強不足なので、子どもたちっていうのが自分がどんなことをしてあげて、うん、子どもたちがどんな将来に生かしてくれるのかとか考えながら、うんうんうん、やっぱり僕も小さい頃の経験っていうのが今に生きてきて、うん、将来何を目指すかっていうのをたくさん考えましたんで、うん、いっぱい経験させてあげるっていうのが子どもたちにとってすごいいいことなのかなっていうふうに思ってるので。
ちなみに赤澤君がなんかこう小さい時に経験して、はいはい、すごい印象残ってるなとか、これ面白かったなっていうことって？
あ、僕幼稚園の頃なんですけど、うん、幼稚園の先生がちょっと幼稚園ではあんまりやらないような、うん、まあ、小学校だったり中学校だったりの理科の実験っていうのを見せてくれて、
うん、
例えばよく小学校であるリトマス紙の色が変わったりみたいな感じで、うんうん、何か物と物を反応させてまた変わっていくっていうのを見せてもらったんで、うん、まあ、今でも小学校とか理科は好きなんですけど、うん、やっぱりそれが今でも生きてくるのかなっていうふうに感じてますね。
なかなかお二人もいろんな活動なさっててお忙しそうなんですけども、
なんかそういうボランティア以外のこう地域活動以外でこの夏休みにこれやったぞとか面白かったなっていう、うん、あります？自分の夏休みの面白かった
こと。面白かったことですか？面白かったことはまあ、ちょっと去年から参加してるやつなんですけど、うんうん、ゴミゼロ大作戦っていうのにすごい参加してて、うんうん、なんか今年は去年よりもちょっと去年は普通のボランティアリーダーとして参加してたんですけど、今年はリーダーの中でもちょっとエリアを任せてもらえるような位置になったんですけど、うん、まあ、それはそれですごい楽しかったんですけど、
うん、
まあ、赤澤先生率いるその大谷軍団があるんですけどでそれの打ち上げがあったんですよ。打ち上げがもうなんですか、もうちょっと山の方に入って、でそこでバーベキューしたり流しそうめんしたりっていうのがあったんですけど、普通の普段着の状態で川に入るみたいな、もう頭まで浸かるみたいなちょっとあって、
ちょっと滝行みたいなの
かな、そう滝行みたいになってでもまあ8月だったんですけど、まあちょっと後半になってるんですけど、まあ、8月で一番面白かった外に出て楽しかったことはやっぱそれかなって思ってます、う
ん、俺もちょっと学生より学生らしく盛り上がってしまったそういうのありましたね。
確かに
楽しかった
です、ね、
面白かったね、
はい。
深澤くんはなんか夏休みらしい夏休みなんかしました？
夏休みらしい、
うん、
中学生の子たちと一緒に、うん、水鉄砲で遊んだんですけど、うん、もうなんか話の流れでちょっとね、そのまま鴨川とかでもいいんじゃねって話になったんですよ。でもさすがにちょっとそれはいけなかったんですけど、うん、また鴨川でまたこれから遊びたいなっていう意見とかももらったんで、うんうん、またそういうのでまた遊びに来たらなというふうに思ってはいますね、うんうんうん。
まあ、ちょっとね、子どもたちの夏休みはもう間もなく終わりなんですけども、ね、前半でも話したように大学生の夏休みまだもうちょっとあるということで、まあ、地域の活動と合わせてちょっとね、大学生らしい夏休みも、特に赤澤くんは4年生だから最後の夏休みですね、うん、そうですね、うん、っていうのもあるので、まあ、そういうちょっとね、自分の楽しみもいろいろチャレンジしてもらってもいいんじゃないかなと思いました。はい、
ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学文学部社会学科3回生の井村光さんと教育心理学科4回生の赤澤正成さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲です。キャリーパメパメでポンポンポン。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1つ目は、大谷大学と楽志保育所が主催する赤ちゃんのいないいないばあ教室をお知らせします。このイベントは北区子育て支援事業の一環として、乳児の子育てについて学んだり保育士に相談できる場を提供することを目的に6回連続で開催します。今回は初めての手作りおもちゃや離乳食味見会などを予定しています。開催日時は9月29日から11月17日までの間の金曜日。開催場所は大谷大学4号館1階多目的ルームです。詳しい日時や内容については大谷大学のウェブサイトにてご確認ください。参加の申し込み、お問い合わせは楽志保育所、電話番号京都 075-491-7810 075-491-7810、 担当西村先生、井上先生までお願いします。
続きまして、大谷大学博物館主催2017年度秋季企画展、大谷大学博物館の一品重要文化財3号地域中秋荒野雑筆集をお知らせします。大谷大学博物館には10件の国指定重要文化財を所蔵しています。これらの文化財を市民の皆様にご覧いただくため、毎年秋にいくつかを選んで展示しております。今回展示するのは3号地域中秋、そして荒野雑筆集です。まず最初にご紹介した3号地域中秋は、真言宗の開祖である弘法大師空海の関係する資料で、空海が24歳の時の著作です。出家に反対する親族に出家宣言をした、そういった内容をまとめたものです。その3号地域の注釈書というのが中秋というものなんですね。もう一つは荒野雑筆集というもので、これは空海のさまざまなですね、残していった書物、そういうものをまとめたものになります。どちらも非常に貴重な資料ですので、ぜひこの機会にご覧ください。また大谷大学博物館学芸員課程の学生が企画から展示まで行った実習生展も開催をしております。今回は石山合戦と本願寺をテーマとした展示です。ぜひご覧ください。2017年度秋季企画展の会期日程は9月5日火曜日から9月23日土曜日まで、開会時間は午前10時から午後5時までとなっております。観覧料は無料です。日曜日は休館となりますのでご注意ください。 皆様のご来場をお待ちしております。
以上、大谷大学からのお知らせでした。それではここで1曲です。サカナクションでミュージック。大谷大学ハッピーアワー、エンディングのお時間です。
はい、
今日ですね、お昼過ぎに起きて、でテレビつけたらなんか北朝鮮のミサイルがどうのって、なんかもうすごい大変な出来事になってたじゃないですか。
っていうか、そもそもなんかお昼過ぎに起きたっていうのがなんかダラダラしてるなっていう。
いやバイトもないしラジオだけだからいいかと思って、それで急いでお母さんに電話したら、もう1回目全然出なくて、これ本当にやばいやつかなと思って、で2回目電話したら、今運転中、また後で電話するみたいに言われて、
朝6時ぐらいの出来事だったからね。そうそう、もうみんなの中で終わってた話なんじゃないか。
多分そうだと思います。
でもね北海道だもんね、家ね。
そうですね、全然大丈夫だったみたいなんで安心だったんですけど、
でもなんかいろいろ喋りたかったんじゃないかな。
そうなんですかね。
早く帰省してあげないと。
そうですね、なんか楽しみにしてるみたいなんで、
僕もね、なんか子供生まれてから帰省する機会増えたんですけどね、ここもちゃんと帰って、ちっちゃい時にはね全然気づかなかったこう地元のいろんな良さとか地元の観光スポットとか、そういうのをね巡り機会が増えたんで、ひょっとするとね大学生で、京都に下宿するようになったけれども、また、実家に帰ると新たな発見があるかもしれないですね。
そうですね、
ぜひ帰省も楽しんできてもください、
友達とドライブの約束してるんで、楽しみたいと思います。
そういうの
も
いいよね。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の坂本美雪と
赤澤清隆でした。
それではまた来週。
さようなら。